楠山正雄作、金太郎。一、昔、金太郎という強い子供がありました。相模の国足柄山の山奥に生まれて、お母さんの山乳母と一緒に暮らしていました。金太郎は生まれた時からそれはそれは力が強くって、もう七つ八つの頃には、石臼やもみぬかの俵ぐらい平気で持ち上げました。大抵の大人を相手に相撲を取っても負けませんでした。近所にもう相手がなくなるとつまらなくなって金太郎は一日森の中を駆け回りました。そしてお母さんにもらった大きなマサカリを担いで歩いて、やたらに大きな杉の木や松の木を切り倒しては、木こりの真似をして面白がっていました。ある日、森の奥のずっと奥に入って、いつものように大きな木を切っていますと、のっそり大きな熊が出てきました。熊は目を光らせながら、誰だ、俺の森を荒らすのは、と言って飛びかかってきました。すると金太郎は、なんだ、熊のくせに、金太郎を知らないか、と言いながら、マサカリを放り出して、いきなり熊に組みつきました。そして足柄をかけて、どしんと地びたに投げつけました。熊は平行して、両手をついて謝って、金太郎の家来になりました。森の中で大将軍の熊が、平行して金太郎の家来になったのを見て、その後から、ウサギだの、サルだの、シカだのがぞろぞろついてきて、金太郎さん、どうぞ私もご家来にしてください、と言いました。金太郎は、よしよし、とうなずいて、みんな家来にしてやりました。それからは金太郎は、毎朝お母さんにたくさんおむすびをこしらえていただいて、森の中へ出かけていきました。金太郎が口笛を吹いて、さあ、みんな来い、みんな来い、と呼びますと、熊を頭に、鹿や猿やウサギがのそのそ出てきました。金太郎はこの家来たちをお供に連れて、一日山の中を歩き回りました。ある日、方々を歩いて、やがて柔らかな草の生えているところへ来ますと、みんなは足を出して、そこへゴロゴロ寝転びました。日が、いい心持ちそうに当たっていました。金太郎が、さあ、みんな相撲を取れ。ご褒美にはこのおむすびをやるぞ。と言いますと、熊がムクムクした手で地を掘って土俵をこしらえました。はじめに猿とウサギが取り組んで、鹿が行司になりました。ウサギが猿の尻尾を捕まえて、土俵の外へ持ち出そうとしますと、猿が悔しがって、むちゃくちゃにウサギの長い耳を掴んで引っ張りましたから、ウサギは痛がって手を離しました。それで勝負がつかなくなって、どちらもご褒美がもらえませんでした。今度はウサギが行司になって、鹿と熊が取り組みましたが、鹿はすぐ角ごと熊にひっくり返されてしまいました。金太郎は、面白い、面白い、と言って手を叩きました。とうとう一番おしまいに、金太郎が土俵の真ん中に突っ立って、さあ、みんなかかってこい、と言いながら大手を広げました。そこで、ウサギと猿と鹿と一番おしまいに熊がかかっていきましたが、片っ端からコロコロ転がされてしまいました。なんだ、弱虫だな。みんないっぺんにかかってこい、と金太郎が言いますと、悔しがって、ウサギが足を持つやら、猿が首に手をかけるやら、大騒ぎになりました。そして鹿が腰を押して、熊が胸に組みついて、みんな総がかりでうんうん言って、金太郎を倒そうとしましたが、どうしても倒すことができませんでした。金太郎は、おしまいにじれったくなって、体を一振りうんと振りますと、 うさぎも猿も鹿も熊もみんないっぺんにゴロゴロゴロゴロ土俵の外に転げ出してしまいました。ああ、痛い！ああ、痛い！とみんな口々に言って腰をさすったり肩を揉んだりしていました。金太郎は、さあ、俺に負けてかわいそうだからみんなに分けてやろう！と言って、うさぎと猿と鹿と熊を周りにぐるりに並ばせて、自分が真ん中に座っておむすびを分けてみんなで食べました。しばらくすると金太郎は、ああ、うまかった。さあ、もう帰ろう。と言って、またみんなを連れて帰っていきました。二。帰っていく道々も、森の中でかけっくらをしたり、岩の上で鬼ごっこをしたりして遊び遊び行くうちに、大きな谷川の淵へ出ました。水はゴーゴーと音を立てて、えらい勢いで流れていきますが、あいにく橋がかかっていませんでした。みんなは、どうしましょう。後へ引き返しましょうか。と言いました。金太郎は一人平気な顔をして、なあに、いいよ。と言いながら、そこらを見回しますと、ちょうど川の岸に、二抱えもあるような大きな杉の木が立っていました。金太郎はまさかりを放り出して、いきなり杉の木に両手をかけました。そして二三度ぐんぐん押したと思うと、メリメリッとひどい音がして、木は川の上にどっさりと倒れかかって、立派な橋ができました。金太郎はまたまさかりを肩に担いで、先に立って渡っていきました。みんなは顔を見合わせて、てんでんに、えらい力だなぁ、とささやき合いながらついていきました。その時、向こうの岩の上に、キコリが一人隠れていて、この様子を見ていました。金太郎が無造作に大きな木を押し倒したのを見て、目を丸くしながら、どうも不思議な子供だな。どこの子供だろう。と独り言を言いました。そして立ち上がって、そっと金太郎の後についていきました。うさぎや熊に分かれると、金太郎は一人でまた身軽にひょいひょいと谷を渡ったり、崖を伝わったりして、深い深い山奥の一軒家に入っていきました。そこいらには白い雲が湧き出していました。キコリはその後からやっと木の根をよじたり、岩角につかまったりしてついていきました。やっとうちの前まで来て、キコリが中をのぞきますと、金太郎はいろりの前に座って、お母さんの山乳母に熊や鹿と相撲を取った話をせっせとしていました。お母さんも面白そうにニコニコ笑って聞いていました。その時、キコリは出し抜けに窓から首をぬっと出して、これこれ坊や、今度はおじさんと相撲を取ろう、と言いながらのこのこ入っていきました。そしていきなり金太郎の前に毛むくじゃらな手を出しました。山乳母は、おや、と言って不思議そうな顔つきをしましたけれど、金太郎は面白がって、ああ、取ろう！と、すぐむくむく太った可愛らしい手を出しました。そこで二人はしばらく真っ赤な顔をして押し合いました。そのうちキコリはふいと、もうよそう、勝負がつかない！と言って手を引っ込めてしまいました。それから改めて座り直して、山乳母に向かって丁寧にお辞儀をして、どうも出し抜けに失礼しました。実はさっき坊ちゃんが谷川のそばで大きな杉の木を押し倒したところを見て、驚いてここまでついてきたのです。今また腕相撲を取っていよいよ大力なのに驚きました。どうしてこの子は今にえらい勇士になりますよ。 こう言って、今度は金太郎に向かって。どうだね、坊やは都へ出てお侍にならないかい？と言いました。金太郎は目をくりくりさせて、ああ、お侍になれるといいな、と言いました。この木こりと見せたのは、実は薄井の貞光と言って、その時分、日本一の偉い大将で名高い源の頼光の家来でした。そしてご主人から、強い侍を探して来いという仰せを受けて、こんな風をして、日本の国中をあちこちと歩き回っているのでした。山姥もそう聞くと大層喜んで、実はこの子の亡くなりました父も、坂田という立派な氏を持った侍でございました。わけがございまして、この通り山の中に埋もれておりますものの、良いつてさえあれば、いつか都へ出して侍にして、家の名を継がせてやりたいと思っておりました。そういうことでしたら、この通りのわんぱくものでございますが、どうぞよろしくお願い申します。と、さも嬉しそうに言いました。金太郎は、そばで二人の話を聞いて、嬉しいな、嬉しいな、俺はお侍になるのだ、と言って、小躍りをしていました。金太郎がいよいよ、薄井の貞光に連れられて、都へ登るということを聞いて、熊も鹿も猿もうさぎも、みんな連れ立って、お別れを言いに来ました。金太郎はみんなの頭を代わり番子に撫でてやって、みんな仲良く遊んでおくれ、と言いました。みんなは、金太郎さんがいなくなって寂しいな。早く偉い大将になって、また顔を見せてください。と言って、名残惜しそうに帰っていきました。金太郎はお母さんの前に手をついて、お母さん、では行ってまいります、と言いました。そして貞光の後について、得意らしく出て行きました。それから幾日も幾日もかかって、貞光は金太郎を連れて都へ帰りました。そして頼光のお屋敷へ行って、足柄山の奥でこんな子供を見つけてまいりました。と、金太郎を、頼光のお目にかけました。ほう、これは珍しい強そうな子供だ。と、頼光は言いながら、金太郎の頭をさすりました。だが、金太郎という名は侍にはおかしい。父親が坂田というのなら、今から坂田の金時と名乗るがいい。そこで金太郎は、坂田の金時と名乗って、頼光の家来になりました。そして大きくなると偉いお侍になって、渡辺の綱、浦部の末竹、薄井の貞光と一緒に、頼光の四天王と呼ばれるようになりました。